リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
3週間にわたってこの教会のリフォーム工事、まあ、主に空調設備の更新、やっと終わりました。ちょっと一部使えないところがあったりして、いろいろちょっと不自由なことはあったんです。祈祷会はいつも4階の図書室で今回は行いましたけれども、全部使うことができるようになって新しくなりました。特にこの空調の設備ですね、皆さんの周りにあるのも全て新しくなりましたし、2階1階全て新しくなりました。以前は上から水がポタポタとですね落ちてきてですね、心配したんですけれども、それも全くなくなりました。で、今回新しくしていただいて新しい機能がついたんですね。それは何かと言いますと、1階の事務室で全てがコントロールできるんです。で、あそこで一台一台ですね、全てのエアコンを切ったり入れたりすることもできます。もちろんこのそれぞれの階でもそれはできるんですね。で、一斉にですね、全部1階でついてるかどうかを確認してですね、消すことができるという画期的な機械もつけていただいたんですね。それがとてもこう嬉しいです。時々ですね、つけ忘れをしてですね、周のあれ何か音がするなと思って見ると、あ、ここついていたということがたまにあったんですけれども、それがなくなるというのはちょっと安心であります。まあ、何かこの集中コントロールと言いましょうかね、いうの何か似てるなと思ったんですけれども、イエス様の十字架みたいだなと思ったんですね。2000年前のイスラエルの国のですね、十字架、イエス様がそこでこう死なれ、そして3日目によみがえられたということが、もう全世界の人に及んで、まあ、一点で集中コントロールですね、そこで全ての人がですね、救いが完成して、祝福が全ての人に及んでいるということですね。ああ、嬉しいなと思いました。またこの教会もいろんなので新しくなったので、気持ちも新しく、来週は70周年のこの記念の礼拝を持ちますけれども、新しい気持ちでですね、神様の福音を喜んでまた述べ伝えていきたいなと思わされたことであります。今日も御言葉によって私たちは神様の福音に預かり、また新しくされ元気にされたいなと思います。今日ですね、外国ですね、外国の教会ができたということです。ステパノが迫害を受けて、そして殉教の死を遂げます。で、エルサレムにいるこの教会にも迫害の手が及んで、多くの人はこのエルサレムにおれなくなって外国に逃げていくんですね。そしてところどころで生活をして、で、そのところ、特にこのアンティオキアで外国の人にですね、イエス様のことを話したら、神様が働いてくださり、イエス様を信じ受け入れ、そこでクリスチャンになり、教会ができたということです。で、その噂がエルサレムのその、まあ、本部の教会、まだ残っている人たちはエルサレムにいたんですね。そこで外国の人がイエス様を信じたということで、まあ、確認すると言いましょうかね、また励ますためにバルナバという人を送ったということなんです。で、バルナバはそこでイエス様を信じている人がたくさんいるのを見て喜ぶんですね。まず第一ですね、派遣される教会ということです。 バルナバがこの本部の教会から派遣をされて、そしてそのところでアンティオキアにおいて、素晴らしい良い働きをするのであります。派遣をされる、派遣というのはとてもキリスト教的なんですね。神様は派遣されるお方です。まあ、私たちも神様にこのように派遣されたんですね。あなたはこの地球に生まれなさい、私はあなたを祝福します。で、私たちはこのところに送られた。で、旧約聖書の出てくる預言者たちも神様から派遣されたんですね。人々に神様の言葉を、私の言葉を語りなさいと言って派遣をされたものであります。そして最大の派遣がイエス様ですね。イエス様は神様から派遣されて、そして神様の言葉を、愛の言葉を語り、そして神様の愛をこの世界に実現されたのがイエス様であります。そしてイエス様が今度は私たちをこの世界に派遣をされたということです。ヨハネの福音書の20章21節にこういう言葉があります。イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、ね、この父が私をお使わしになったように、父なる神様がこの御子イエス様を人間のためにこの世に使わしになられた。そしてイエス様によって私たちは救われたんですね。罪が全くなくなり、私たちは清められました。そして今度は私たちがこの世界に使わされているということです。イエス様は私たちを使わしてくださいました。で、私たちのもともといる、本当にいるべきところは神様のところ、天国ですね。で、そのところに私たちはいつか帰っていくのであります。私たちの国籍は、私たちの本当にいるべきところは神様のところ、まあ、この教会というか、教会はその天国のこの地上の発祥みたいなところですよね。ああ、私たちがこの家なんだ、私のいるところがここなんだ。そしてこのところから私たちはいろんな世界にですね、皆さんの家庭に、職場に、学校に、その地域社会に派遣をされる。で、そのところで神様の愛を行うということであります。この1週間もですね、皆さん派遣されたそのところどころで神様のことを思い、神様の愛をですね、実践したいと思うのであります。第2番目、協力する教会ですね。バルナバはそのアンティオキアの教会に行って、多くの方々がイエス様を信じているのを見て本当に嬉しくて、そしてまた指導したんですね。けれども自分だけではこの人々を指導するのはちょっと足らないな、とか、もっと他の働き人が必要だなと思ったんです。で、誰に頼んだらいいだろうかなと彼は考えて、ふと思い出したのがパウロだったんですね。このパウロ、皆さんお話ししましたけれども、以前はユダヤ教であり教会を迫害していた、まあ、ひどい人であったんです。けれどもイエス様が働かれて導かれて、もう本当にものすごい180度の生活、生き方が彼に変わるんですね。今まではイエス・キリストを迫害、この信じる人を迫害していたものがイエス・キリストを信じるようになって、自分が今まで間違っていたんだ、こっちの方が、教会の方が正しかったんだというようになったんですね。けれどもいきなりそんな風になっても、教会もちょっと信じられません。急には信じられません。受け入れられませんね。またこのユダヤ教って、元いた宗教の方もちょっと困るんですよね。で、彼が今度は迫害されるようになったんです。 ですから彼はまあ自分の信仰と言いましょうかね、いうのを確認するためにも自分のふるさとに帰ったり、またアラビアの方に行ったりというふうにもこう彼は言っているんです。でそのところで自分の今までの生き方とか、このキリスト教の信仰とか、イエス様とということをこの黙想したりですね、また聖霊の神様が特別に働かれて彼にこの啓示の光を与えたりして、だんだんとこの信仰が整理されていったんです。けれども教会はまだこのパウロという人を信頼していませんですね。潜り込んでいてですね、で情報を全部送り込むなんてね、いうスパイかもしれないなみたいなことはありえますね。だから信じなかったんです。でこのバルナバが行くんですね。で彼のこのふるさとタルソスまで行って、そこで彼を説得するんです。このアンティオキアではたくさんの外国人がイエス様を信じてすごいことになっている、私だけではできないからどうか助けてください。私たちはこの一人では生きていくことができません。みんなそうですね、誰かの助けが必要です。私は誰の助けを借りずに生きていくことができますなんていう人はこの世界に一人もいないんです。誰かの助けを借りて私たちは生きているんですね、まあ、例えば私たちが着ているものも自分で作ったものではないですよね。誰かが作ってくださったものを着ているんですね。まあ、今回のこの工事も私たちが自分でしたんじゃないですよね。この業者の人にお願いして、業者の人たちがやってくださったからできたんですね。やりなさいと言われても私たちにはそれはできませんよね。また皆さん今日ここに来られた多くの人は電車に乗って来られましたけれども、それもですねちゃんと働いている人がいているからここに来ることができる。私たちは多くの人に助けられて生きているんですね。で私たちも誰かを助けながら生きていくんだということです。教会もそうですね。教会も一人では、牧師だけではどうしようもないしですね、皆さん一人一人がですね必要なんですよ。私なんかいてもいなくてもどうでもいいんじゃないかな、このパウロはそう思っていたかもしれません。私なんか役に立たないし、まあ、信用されないし、どうしようもないんだと彼は思っていたんじゃないかなと思うんですね。でもいやそうじゃないよ、あなたが必要なんですよ、来てください、お願いです、助けてください、いや信じてくれるかな、私なんか何か役に立つかな、大丈夫です、あなたが必要ですよ。彼は教会に行って、で素晴らしい働きをこれからするようになる、まあ、私たちは知っていますからね、パウロがどんな人物なのか、どんな働きをしたのか分かっていますけれども、その時は彼はそんなこれからどんな働きをするのかどうなるのか分からなかったからね、え私なんか役に立たないと思っていた。でもそうじゃない、皆さんもそうですよ。誰一人必要としないという人はいないんですよ。あなたが必要なんですよ。だから神様は皆さんをこの地に生まれることを許されたし、このように教会へと導いてくださっているんです。あなたしかできないことがありですね、それを私たちは真心を込めて行うんですね。それはまあ家事であったりですね、仕事であったり、まあ学生の人はこう勉強であったりですね、いろんなことがあります。お友達との付き合いであったり、一つ一つが大切な使命であり、一つ一つがこの世界を作るのであり、また教会を作り上げているということです。第3番目ですね、キリスト者である教会です。この26節に後半ですね、このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのであるです、ね、まあ、キリスト者というのはクリスチャン ですね、クリスチャンと呼ばれるようになった。まあ、私はクリスチャンですよとか言います。まあ、日本語ではキリスト者とですね言うんですけれども、まあ、キリスト教信者ですよですね、それをクリスチャンと表現したのはこのアンティアケの教会が初めてだということです。で、実はクリスチャンというのはどちらかというとちょっとバカにすると言いましょうかね、軽蔑するというか、そういうような最初はニュアンスだったんですね。 あいつはクリスチャンだからと言いましょうかね、ちょっとこう蔑むような言い方だったんですね。けれども、そうだ、私はクリスチャンなんだですね、みんな自信を持って確信を持ってですね、それをこう表現するようになったんですね。それがこういい意味に変わっていった、まあ、そういう意味ではメソジストというのもそうですね。私たちは、まあ、広い意味でこのメソジストなんですね。これはイギリスのこの国教会ですね、から出たジョン・ウェスレーの、私たちの信仰のルーツであるジョン・ウェスレーのグループ、メソジスト派という派ですね。もともとはメソジストというのはどちらかというとちょっと悪口と言いましょうかね、別称だったんですね。あいつらはメソジストというメソッドと言います、方法ですね、まあ、方法論者って言いましょうかね、方法論というか、まあ清くなるためにはね、まあ、クリスチャンになるためには、まあ、このような方法で生活をしていくんですよということを言ったんですね。ですからメソジストってちょっとそのように言われていたんですね。で、この人たちは、そうだ、私はメソジストなんだというの自信を持ってですね、それをその団体の名前にこうするようになった。だから今ではメソジストというのは一つの立派な名前ですね。クリスチャンもそうですよね、私はクリスチャンですと言って胸を張って生きることができるようになったですね。まあ、クリスチャン、キリスト派と言いましょうかね、キリストのものでキリストのものという意味ですね。まあ、そこにイエス様の名前というかイエス様の称号がついているんです。なんかイエス様はですね、私はクリスチャンです、私はまあキリストのものですと言ったら、イエス様がですね、いやいやいや、ちょっと待ちなさいよと、私の名前をあなたが使うのと、ちょっと私の名前使わないでほしいなとですね、あなたがいるとちょっと私恥ずかしいなでしょうかね、そういうようにイエス様は思われるんじゃないかなと、ちょっと心配なところはあるんですけれども、そうではないんだということですね。ヘブル人への手紙の2章の11節ですね。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでってありますよね。私たちを兄弟ですよということは恥ずかしいと思わない、いや私の兄弟ですよ、イエス様は確信を持って言ってくださるということです。そして同じくヘブル書のですね11章16節にですね、だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんとあるですね、彼らの神と呼ばれることを恥となさいません、あの人の神ですよということを恥ずかしいと思いません、私はあなたの神ですよということを決して恥ずかしいと思いませんと神様はイエス様は言ってくださるんですよ。私の名前を使ってもいいですよ、あなたは私のものですよ、ね、ですから私たちは確信を持って自信を持って、私はクリスチャンです、私はキリスト者です、私はキリストのものですと言ってもいいんですよ。そのことをイエス様は喜んでくださるし、そのことを誇りに持っていてくださいます。私たちはこの世界にクリスチャンとして、キリストのものとして派遣をされています。確信を持って喜びを持っていきましょう。そしてイエス様の愛を伝えていきましょう。お祈りをいたします。神様、あなたが必要ですと言ってくださっていることをありがとうございます。こんなものが、こんな小さなものが、こんな不信仰なものがあなたのお邪魔をしているのではないかなと思うこともあります。け れども、そうではなく、あなたが私たちを愛してくださり、選んでくださり、この世に送ってくださいました。また教会へと導いてくださり、イエス様によって、救い清めてくださいました。そしてあなたが必要なんです、あなたでなければできないことがあるんですと言ってくださっています。ありがとうございます。あなたに愛され、あなたに導かれ、あなたに守られていることをありがとうございます。それぞれできることがあります。どうか家庭において、職場において、学校において、知識社会において、あなたの愛を、生きるものとして、証しするものとして用いてください。この桃谷教会もこの工事がすべて無事に終わりました。ありがとうございます。安心して、この建物をこれからも使っていくことができます。どうかこの教会をなおもあなたが性別してくださり、あなたの愛を行うもの、あなたの愛を述べ伝える教会として用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。